Today we're in Daniel chapter 3, but we're going to not talk about Daniel. 今日、ダニエル3章学んでいくんですけど、ダニエルの話がないんですよ、3章には。Instead, this is a chapter about Daniel's three friends. でも、これダニエルの3人の友達の話です。Remember, these young men were captives in Babylon being trained to be Babylonians. この若者たちが、捕虜にされてね、バビロンまで。そしてバビロン人、カルデア人になるためにこういういろんな訓練とかされたんでしょうね。Essentially, they were being trained to think like the world, to act like the world, right? だから、基本的に見るとね、みんな、この、世の考え、世の見方で全て考えさせられたんでしょうね。そういう訓練でした。That was the training that they got. Now, you know, I think it's such a timely thing, you know, to see these guys who are willing to determine in their hearts to be faithful to God. で、今日の話は、まあ、多分毎週同じこと言ってると思うんですけど、本当にタイムリーなメッセージだと思う。なぜかというと、この3人、ハナニア、アザリア、ミシャエルがね、しっかりと心の中に神様従うと、忠実で従うと定めたんでしょうね。もう絶対周りのものに、周りのことに汚されないように気をつけたんでしょう。しっかり立ったんでしょう。They stood in such a way that they wouldn't be defiled by those things around them.And they really were hostile surroundings. で、実は本当にもうこういう敵に満ちた環境でしたよね。バビロンだったんでしょう。They were in Babylon. And yet, through Daniel, what we see here is real faith. でも、ダニエル書を学んで、これからも学ぶ学ぶほど見るんですけど、まあ、本物の信仰の話があるんでしょうね。Not convenient faith. だから、この都合のいい信仰とかではない。あ、神様信じてるよって言いながら、例えば迫害とか何かが来たら、で、神様を拒絶するとか、そういう信仰じゃない。否定するとか。We're not talking about convenient faith. We're talking about real faith. You know, not people saying, oh, I believe in God, but as soon as persecution comes, they don't believe in God, you know? You guys remember the Apostle Peter?When Jesus had to go to Jerusalem to die on a cross, what did he tell Jesus? みんな使徒ペテロの話を覚えてるかもしれないんですけど、イエス様がエルサレムに行こうとした時ね、その十字架に死ぬために。ペテロ何言ったかって覚えてる? He goes, even if all are made to stumble because of you, I'll never be made to stumble. Even if I have to die with you, I will not deny you. That's what Peter said, right? まあペテロがね、たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきませんよって。たとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたをなどとは決して申しませんよって、ペテロが言った。でも、その後何起こったかもみんな覚えてるでしょ ?But you guys remember what happened after that? When, after Jesus was arrested, イエス様が逮捕された後、ペテロ何したかって覚えてるでしょ?In the midst of the multitudes there, in a hostile environment, what did Peter do? だからこの敵に満ちたこの環境に入った時、ペテロ何をしたか?もうイエス様否定したでしょ? He denied Jesus. 3 times, 3 times. His talk had faith, but his walk didn't ultimately. 口でもう信仰深い深いこんな強い信仰みたいな話があったけど、実際の行動を見るとなかったんでしょう。We know it didn't mean God forsook him. Later on, Peter would repent and Jesus would restore him, right? で、失敗したが、この、偽善があったから神様に見捨てられたって、イエス様に見捨てられたって、そういうわけではないけどね。後でイエス様が完全にペテロを許して、全てをその修復したんです。で、わかってる。But it's easy to say we have faith, right? でも信仰あるって 持ってるよっていうのは言いやすいんですよね、実は。But it's another thing to live out that faith. まあ、信仰あるよ、クリスチャンだよ、クリスチャンだよって、楽の時言いやすい、正直。でも実際に信仰によって生きるのは、難しいところもあるでしょ。もうだから神様に祈るべきとか、信仰ください、強めてくださいと祈るべき。And that's why we pray for more faith. We pray for God to strengthen our faith, to build our faith. Last time we saw Daniel living out his faith, right? He interpreted the king's dream. で、前回ダニエルがその幻、ネブカドネツァルの幻とか夢とかを解き明かして、もう信仰通りすべて行ったんでしょうね。Today, Shadrach, Meshach, Abednego, Hananiah, Mishael, Azariah, they're going to live out their faith. で、今日、その3人の友達が信仰からしっかり行動するんでしょう。ハナニア、アザリア、ミシャル。シャドラク、メシャク、アベデネゴ。それバビロンの名前でしょうね。It's a very famous Bible story here. 結構有名な聖書の話。But when we read something like this, I remember it makes me think of Hebrews 11:6 that says, without faith, it's impossible to please God, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. でも、こういうみたいな話を読んでるとき、いつもヘブル11章の6節を思い出すんですよ。ヘブル11の6には、信仰がなければ神に喜べることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神がご自身を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。と書いてあります。Faith without compromise is what we're gonna see.ま、だから本当にこの妥協なしの、矛盾なしの信仰をこれから見るんですよ。Diligently seeking God, trusting God in the midst of this, essentially a life-threatening trial. もうだから命をこの、脅かす試練があっても、命がけの試練があっても、その最中に、この三人が熱心に、もう本当に勤勉で神様求めて、信頼したんだよ。信頼することができたんですよ。You know, the reality is, there's so much to learn here, because we face trials too, right? で、実は、たくさんここにいろんな私たちのためのレッスンが書いてある。なぜかというと、みんなも、苦難とか試練とかに直面するでしょ。だから本当にタイムリーなメッセージだと思うんですよ。So I really think it's a timely message here, but let's read first one, 一節。ネブカデネツァル王は金の像を作った。その高さは40キュビット。その幅は6キュビットであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てた。If you read the Septuagint, which I know you don't and I don't either, but it's the Greek Old Testament, it actually says this happened on the 18th year of the reign of Nebuchadnezzar. みんなこのセプトゥアギンタっていうこの70人訳聖書、ギリシャ語の旧約聖書を読んだら、まあみんな読んでないと思うんですけど、僕もあんまり読んでないけど、それを見たら、ちょうど一節のところでね、ここは、ネブカドネツァル王の治世の第16年にって書いてある。18年にって書いてある。That means there is a gap between chapters 2 and chapter 3. だから、2章と3章の間に15、16年が経ったみたいんですよ。15, 16 years. And that also means that this happening here isJust a couple years before Jerusalem's destroyed. そしてね、もう治世の第18年だったら、エルサレム、ユダの完全破壊の2、3年前の話、これは。でも時間経ったってわかるでしょ？ But we know that time passed. Now, what happened in chapter 2? でも2章に何が起こったか、もうみんなもちろん覚えてるでしょ？ネブカデネツロが幻を見て、夢を見て。Nebuchadnezzar, he had a dream. And Daniel, God gave Daniel the interpretation. で、神様がダニエルにその意味を与えられ、その意味は何でしたか？And what did the dream mean? He saw a statue, and the statue had different metals, which represented different kingdoms over the history of time, right? Different empires. 夢の中に、幻の中に大きな像があったでしょ？で、その像がいろんな金属のこの素材とか材料で作られて、その各金属が違う各この世界の帝国の象徴でしたね。But here, in verse 1 of chapter 3, we see Nebuchadnezzar makes a statue, but he just makes it of gold. What does that mean? でも今、一節だけ読むと、ネブカデネツェル王が、そういうみたいな像を作ったけど、今の像は金だけですよね。じゃあどういう意味だと思う？それは。この60キュビットの高さとか、6キュビットの幅のなんか柱みたいな大きな像、多分自分の顔とかもつけたかもしれない。まあ、60キュビットって8階建ての建物。ぐらいの大きさ。結構大きいでしょうね。60 cubits by 6 cubits. 60 cubits is about like an 8-story building. Why did he make this statue? なぜこの像を作ったのって。What is he trying to say? You know, I think he's just trying to say, there's only one empire, and it's us, the Babylonians. で、ネブカデネツァルは何を落としてる？帝国って世界のパワーは一つしかない。金の私たちだけだよと言おうとしてたかもしれ、言おうとしたかもしれないですよね。で、自分のメッセージ、自分で自分のこのデスティニーとかその道を開こうとしてたんでしょう。Try to make his own message, try to make his own destiny here. And it's something we see often. で、これよくあることだと思うんですよ。You know, we hear, maybe somebody hears about the Lord, right?Maybe they experience God. And all of a sudden, boom, they're out the gate running because there's this emotional experience, response. もしある人たちとかはね、神様と出会って、神様の見業とかを経験してね、で、まあ、感情的にもう熱心で、もう、ものすごい激しいリスポンスがあるとか、もう熱心で。It's true. They know that they met God and they believe. もう本当に神様であって、本当に神様のことは正しいだと分かってるから。でも、時間が経って、成長、もうクリスチャンとして成長していくことではなく、神様からだんだん離れていってるようになる。But instead of growing as a Christian, they start turningDistancing themselves from God and they go in the opposite direction, away from God. You know, in Matthew chapter 13, Jesus gave the parable of the sower, right?
マタイによる福音書その13章のところで、イエス様がこの種をまく人の例え話をしたでしょ。
And he talked about, he said, in verses 3 to 7, 3節から7節、マタイ13の。He says, behold, the sower went out to sow. And he sowed some seed fell by the wayside, and the birds came and devoured them. Some fell on stony places where they did not have much earth, and they immediately sprang up because they had no depth of earth. But when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away, and some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them.
また13、3から7。イエスは彼に言った多くのことを例えで語られた。見よ、種をまく人が種まきに出かけた。まいていると、種がいくつか道端に落ちた。すると、鳥が来て食べてしまった。また、別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったので、すぐに芽を出した。しかし、火が昇ると焼けて、根が
ないために枯れてしまった。また別の種は茨の間に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまったと。で、その後18節から22節のところでイエス様がその意味を伝えたでしょ。 And then from 18 to 22 Jesus said what that means. He said anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. So the seed was God's word. And this is he who received the seed by the wayside. But he who received the seed on stony places, this is he who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has no root in himself, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. Now he who received the seed among the thorns is he who hears the word and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word and it becomes unfruitful. イエス様がこの例え話の意味をしっかりみんな教えられたんだけど、この種ってのは御言葉でしたよね。で、また13の18から22ですから、種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪います。道端にまかれたものとは、このような人のことです。また、岩地にまかれたものとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人だけで、受け入れる人のことです。しかし自分の中に根がなく、しばらく続くだけで、御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。茨の中に巻かれたものとは、御言葉を聞くが、その世の、この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため、実を結ばない人のことですと。だから、御言葉を聞く人ですよ、これ全部。でも、で、みんなちゃんと受け取った、信じた。一応。And they received it. でも、根っこがないとか。神様よりも他のものばっかりを大事にしたとか。And then, instead of God being important in their lives, other things are important in their lives. And there's no growth. No understanding. で、理解力もないし、悟りもないでしょ。And when things happen, all of a sudden they don't believe in God anymore. で、何かが起こってる時、もう神様信じてないようになってるだけ。だから感情的なリスポンスだけですよね。身がない。中身が空っぽの信仰っぽいのこと、信仰っぽいのことでしょうね。So as if it was only an emotional response. Their faith is at the end we see there's no substance. It's kind of empty.You know, with Nebuchadnezzar here, his pride was greater than his belief in God. だから、ネブカドネザルを見ると、神様にあった信仰よりも、自分のプライドが大きかったじゃん。And time revealed that, right? As he built this big statue, 大きなこういう像を作ったから、自分の心の中にあることって全部出した、締め出したんですよね。Out in the middle of the desert, well, Dura, so someplace where everyone can see it. で、Dura の平野だから、みんなが見れるところ。Verses 2 and then let's go on verses 2 and 3. 2節3節。そして、ネブカドネザル王は人を遣わして、大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、および、諸州のすべての高官を召集し、ネブカドネザル王が建てた像の奉献式に出席させることにした。そこで、大衆、中官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、および、諸州のすべての高官はネブカドネザル王が建てた像の奉献式に集まり、ネブカデネザルが建てた像の前に立ったって。だから、このリーダーたち集めたんですよね、ネブカデネザル王が。自分の偉さを見せるためとか。He wants to show his power, so he gathers all the leaders here. And then verse 2 verse 7で7節まで4から7。伝令官は力強く叫んだ。主民族、諸国民、諸言語の者たちよ。あなた方はこう命じられている。あなた方が角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および、もろもろの活気の音に聞いたときは、ひれ伏してネブカデネツロ王が建てた金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は誰でも即刻火の燃える牢に投げ込まれる。それで全ての民が角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ及び諸々の楽器の音を聞いたとき、諸民族、諸国民、諸言語の者たちはひれ伏して、ネブカデネツァル王が建てた金の像を拝んだ。
When you look at this decree, it's a very simple decree. Worship me.
この宣言みたいなのを見ると、意味がわかりやすいんでしょうね。私を礼拝しなさいって言っただけ。
Essentially he says, listen to me or you're fired. Literally.
だから従いなさいって、しないと死ねって。
Worship me or you're fired or you die.
私を礼拝しないとお前が死ぬ。クビなるぞみたいな。
What he was trying to do here is what over many, many years of history, so many people have tried to do this, was to force people to love them.
今、ネブカデネザル王がやろうとしていることは、もう私たちのこれ、前の歴史を見ると何度も何回も何百年ずっといろんな人が同じことやってみたけど、これは強制的に愛させようとしていること。
Force people to obey.
強制的に従わせようとしていること。
You know, it's interesting. God gave us a free will.
神様が私たちにこの自由とか与えてくださったでしょ。
You know, God who made everything knows you cannot force anybody to worship or to love.
万物創造された神様こそが知ってるのは、強制的に愛させること、強制的に従わせることはできない。
You can't coerce people to love you.
愛させるために強要することとかはできないんですよね。
You know, they might show love, they might show obedience, but guess what?It's not real love, it's not real obedience.
だから愛してること、不利とかがあっても実は本当の愛じゃない。強制的にされたら、させられたら。
Maybe they're doing it out of fear, but it's not love.
もしかして恐れで従ってるかもしれないけど、愛じゃない。
Think about this. Nebuchadnezzar is trying to make the biggest worship service in the world, and he makes the biggest false, fake worship service in the world. Not because of the God, but because of the people worshiping. Weren't even worshiping.
Nebuchadnezzar 王がね、世界一番大きなこの礼拝作ろうとしたんだ。でも、不利でした。もう、偽礼拝でした。もう偶像があったからではなく、みんなの心の中に、本当に礼拝する気がなかったかもしれない。
This fake obedience.
偽従順でした。もう本当に全部違ってることに基づいてたと思う。
So it's all based on fake stuff. Self-preservation, fear, coercion. Is that why you're here today? Because of your superstition?Because you're afraid if you don't come. Because someone told you you have to be. That's not worship.
だから自己保存とか恐れとか強制で基づいてみんないたでしょ。ここにいるみんな、そのためにここにいるの？強制されたとか、恐れさせられたとか。だったら礼拝って言えないでしょ。You know, a couple of things I want to mention before we go on here, but you know, we're living in this time where people are being led to make certain decisions.
今はね、ちょっとこれを読んだらなんか いくつのことを思い出すんだよ、僕は。今はね、いろいろをこの決定させられている時代にいると思うんですよ、私たちが。
And a lot of these decisions are being based on guess what? Fear, self-preservation, coercion, right?で、こう決めないといけないよっていろんな周りの人がうるさく言ってるけど、なぜ？何に基づいてるの？恐れ、強制、自己保存とか。仕事に関する決定があるかもしれない。学校に関する決定があるかもしれない。健康に関する決定があるかもしれない。And they're all decisions about your work, about your school, about your health, about all these things. Fear, coercion.Self-preservation.
恐れ、強制、自己保存。
I want to encourage everyone here, I want to exhort everyone here, pray and ask the Lord for wisdom. So that we don't make any decisions based on those things.
だからみんなに進めたい、励ましたいことがあるんでしょ。祈りましょうよ、神様に、知恵のために。恐れ、自己保存とか、強制で、決めることがあったら良くないから。
Pray for courage and do what God is telling you.
だから勇気のために祈って、神様が、神様に従って一緒にやろう、いろいろ。
And God might be telling you something that He's telling me, that's fine. Do it.
で、もしかして神様が僕に言ってることとあなたに言ってることは違うかもしれない、聖書以外のこととか。だったら、そっちの方に従って。
Because if we're making any decision on fear or coercion, it's not from the Lord.
なぜかというと、恐れとか強制で、恐怖で、決定しようとしたら、それは、絶対神様からではないと思う。
2 Timothy 1:7 says, For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.
第2テモテ 1-7 節で、神は私たちに臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。
John chapter 14:27, Jesus says, Peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
イエス様がヨハネ 14-27 節で、私はあなた方に平安を残します、私の平安を与えます、私は世が与えると同じようには与えません、あなた方は心を騒がせてはなりません、ひるんではなりません。
Romans chapter 8 verse 15 says, For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba Father.
ローマ8章の15節で、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ、もうだからパパって父と呼びます。神様が自分のパパになったんだ。
And 1 John 14 says, There's no fear in love.But perfect love casts out fear because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love.
第一ヨハネ4章の18節、愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れる者は愛において全く者となっていないのですと。
And it's the same thing when it comes to worshiping God, right? で、神様に礼拝することにも同じ
ここ、適用があるんですよね。アプリケーションがあるでしょ。
God doesn't want us to do anything out of fear or coercion. 神様はみんな恐怖、脅し、強制で何もやってほしくない。Otherwise it's fake. だったら偽物だけ。偽善だけ。It's just hypocrisy. Any form of worship. どの礼拝に関することでも。I'm talking about any form of worship. Reading your Bible. Praying. Giving. Singing. If you're being forced to do it, that's not the heart God wants. Let's ask God to give us a heart to do things willfully for Him, right?
だから聖書を学んでるとき、学んでることとか、祈ってることとか、もう献金してることとか、歌ってる、賛美してることとか、まあ、強制的に義務としてやらないといけないと思ったら、もう神様に祈るべきでしょ。もう本当にやる気で、できるように。
Because if the motives are wrong, it's false worship.
動機が腐ってたら、偽礼拝だけでしょ。
Jesus gave his life for us. He forgave us of our sins. He died for us.
イエス様が私たちのために自分の命を捨てられたんでしょうね。私たちの罪を許すために。では、愛してる。だから守ってくださっていること。だから全て与えてくださっている。だから祝福してくださっていることもある。で、礼拝するじゃん。
And that's why we worship him. It's a response. You know, 1 John 1:19 says, we love him because he first loved us.
第1ヨハネ4の19節で私たちを愛してます、神様を。神がまず私たちを愛してくださったからですって書いてある。
You see, Nebuchadnezzar thought, I'm going to make people worship through force.
今、ネブカデネザル王がね、強制を通してみんなを礼拝させられると思った。
Through capitulation, you know, この
降伏を通してとか。
But it was all fake then.
だったら全部嘘でした。まあもちろん偶像礼拝でしたね。
Of course it was idolatry, but you know what?If this was Christianity, same principle.
でも、まあ、偶像礼拝だった。完全に偶像があったでしょ。でも、例えば、教会の話にしたら、同じでしょ。
I mean, you read Galatians, on Fridays we're in Galatians. All the problems caused by these Judaizers, by these legalists, by these Pharisees, it was fake worship.
今、金曜日に、ガラテヤ人への手紙を学んでるでしょ。ガラテンの教会の中に大きな問題があったんですよ。この立法主義者たちとかユダヤ主義者たちがこっそり教会、まあ、こっそりじゃない。大胆で教会に入り込んで、みんながね、違う動機で礼拝しようとしたんで、ルール守りながら礼拝すると思ったんだ。偽善だけでしたんだ、みんな。偽善者。
And everyone was just hypocrites. In Jesus, we're free. Jesus is the truth.And we know him, and he's made us free.
イエス様には、私たちは自由って知ってるでしょ。
イエス様は真理である。
で、イエス様は知って、自由させられたって知ってるでしょ。
Galatians 5 verse 1 says, Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made you free. In other words, Jesus, it's for freedom's sake that Jesus freed you.And do not be entangled again with the yoke of bondage.
キリストはガラテヤ5の1でキリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいましたって。自由のために自由された。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさいって。
Don't make a bunch of rules. Don't do stuff for the wrong motive.
だから違う動機で、間違い動機でルール作ってやろうとすることはなし、ダメ。自由だから。
We don't get saved to follow rules.
たくさんルールを守るために、聖書をしっかり守るために全て
守るために救われたわけはないんですよ。We don't grow in Christ by coercion and compromise.
強制とか妥協で成長いけないんでしょ、クリスチャンとして。
If someone forces us to do something, don't justify it, you know? Well, I'm doing it for the Lord. Are you? Or are you doing it out of fear?
誰かがこれやりなさいと言ってて、僕いいクリスチャンになりたいから、あ、いいよ、やり、従うよって言う。
でも実は、あ、そして、イエス様あなたのためにするよって言ってるけど、実はイエス様のためじゃなくて、怖がってるだけだからやってるでしょ。偽善だよ。妥協だよ、それは正直。正直。次の話してる、今日は。
Maybe it's too straight, but that's fake. That's a fake thing if you're saying I'm doing it for the Lord, but you're doing it out of fear.
We can trust the Lord in doing things, but we can't say God wants you to compromise your faith.
だからすべてのことにおいて神様を信頼しないと、信頼してると思うけど、だから神様が私がこういうことで妥協してほしいよって言えない。
I'm a better Christian because I'm doing a bunch of things. Well, why are you doing it?
いろんなことちゃんとやってるからいいクリスチャンじゃない僕はって言っても、その動機は
？We don't grow by how we respond to the world. We grow by how we respond to Jesus.
だから予定になって信仰によって成長ができないんですよ。神様にこの反応し方で成長するでしょう。
And I know society dictates so many things.
で、社会とか見ると、もう義務とかいろんなことを命令してるって分かる、指示してるって分かる。その大きな影響とか。
Man, I know where we live. We live in Japan.
もう日本でしょ、ここは。
I know the traditions.
もういろんな伝統的なことあるじゃん。知ってるよ、僕はしっかりアメリカ人なのに。日系人な、僕。
But Jesus said, we're not of this world. Who cares about traditions? Do what God wants you to do.
でも、イエス様が言われたのは、私たちは世のものではないよって。だから、世界の伝統とか実はどうでもいいんだよ。神様に従いましょう。
We don't live according to the rules of the world. Now, I'm not saying so let's have a rally outside and let's go beat up a bunch of people. That's not what I'm saying.
もうだから、もう世の伝統とか命令によって生きてないから、じゃあ外に行ってこの反乱を起こそうよとか言ってない僕は。でも みんな自分の心しか知らないでしょ。自分の心の中に何の動機があるの。
But in your own heart,What kind of motives do you have? Are you living according to Jesus? イエス様に従って生きようとしてるの？って。We stand in the liberty by which Jesus Christ has made us free. And that's what we're going to see with Shadrach, Meshach, and Abednego as we read on here.
だから自由を得させるためのキリストのあるこの自由、解放されたんでしょうね。だから固く立てないといけない。で、これからハナニア、アザリア、ミシャルがその自由の中にしっかり立つんでしょう。圧倒的なこのプレッシャーが来ても自由に立ってただけ。
Even when all this pressure was coming to them, they stood in freedom.
Uncompromised, 妥協なしで。In fact, it was kind of stubborn when you think about it. なんか頑固なことしたみたいんでしょう。
Let's read 8 to 12, 8から12。
このため、この機会にあるカルデア人たちの進み出て、ユダヤ人たちの中傷していった。彼はネブカデネザル王に告げて、王よ、永遠に生きられますように。王よ、王は角笛、そのいろんな楽器が鳴ったとき、
すべてひれ伏して金の像を拝めって言ったのに、この11節、ひれ伏して拝まない者が誰でも火を燃える炉の中へ投げ込めと命令されました。あなたがバビロン州の強制を司らせた何人のユダヤ人がおります。シャドラク、シャデラク、メシャク、アベデ、ネゴです。おうよ、この者たちはあなたを無視してあなたの神々に仕えず、お盾になった金の像を拝みもいたしませんと。These guys, they didn't do it. この三人、やんなかったじゃん。王の命令。ただ、やらなかっただけですよね。They just didn't do it. They just ignored it. They didn't do it halfway. They didn't hide in the back and do it. You know. だから、途中までやったではなく、例えば一番後ろに身を隠して、ちょっとだけやったとか、それもなかったんでしょう。They didn't bow, like, you know, remember in the, 2 Kings Naaman? Naaman told Elisha, you know, I want to worship God, but if my master makes me bow to Rimmon, just give me some dirt, so at least there in the temple of an idol, I can at least be praying on God's dirt. These guys didn't do that. みんな覚えてるかどうかわからないけど、ナーマンの話、第二列王記ナーマンの話はね、ナーマンがね、あの、雷病に癒されて、で、エリシャ、預言者エリシャに言ったのはね、これから帰るんだけど、もしかして私のボスにね、このリモンの神に拝めっていうとき、僕は神様に拝みたいけど、しょうがなくてそこにいるから、少なくとも、ちょっと土もらっていいですかって。その土を、そのリモンのところで置いて、その上に神様に拝むからって。完全妥協でしたよ。It's all compromise, but he did it. Does that happen, right? I'm bowing, but I don't really mean it. 拝んでるけど、そんなつもりじゃないよ。で、最初からやらない方がいいんじゃない？And don't do it from the beginning. It didn't matter what position they had. It didn't matter what everybody else was doing. It didn't matter what their boss, the king, said. They didn't do it. Because God was above all of that.
もうだから周りの人と行動と全く関係なく、ボスからネブカデネツァルがどんな命令があっても、どんな地位、どんな身分があっても、その上に神様がおられると信じて、神様のことを上回ろうとしただけ。ものすごい、この信仰勇気があったんでしょうね。
That faith, that courage. And what happened?
で、何が起こったか。13から16。ネブカダネツァルは怒り狂い、シャデラク、メシャク、アベデ、ネゴを連れて来るように命じた。それでこの三人は王の前に連れて来られた。ネブカダネツァルは彼らに対して言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴよ。お前たちはあなたの神々に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが本当か？今もしお前たちが角笛、二眼の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および諸々の楽器の音を聞いたとき、ひれ伏して私が作った像を拝むなら、それで良い。しかしもし拝まないなら、お前たちは即刻火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からお前たちを救い出せるだろうか。で、verse 16。シャデラク、メシャク、アベデネゴは王に答えた。ネブカデネツァル王よ、こんなことについて私たちは お答えする必要はありません。ネブカデネザル王って怒られたでしょ、当たり前。So, Nebuchadnezzar is furious, it says.
And notice what he does. He actually gives them another chance, right? で、よく見ると、もう二度目のチャンスを与えたんですよね、実は。You sure you don't want to bow? まあ、本当に拝まないの？って。As if his anger is going to change their mind. もう脅して気を変えられると思ったんですよね、脅しで。But they didn't change their minds. In fact, look what they said. でも、全く気を変えなかったんですよね。妥協せずに。で、何を言ったかって、みんな注目してほしい。ネブカドネザル王、ネブカドネザル王よ。このことについて私たちはお答えする必要はありません。What did they say? They said, Oh, Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. No excuses, no rationalization, no compromise, nothing to say.だから言い訳なし、もう正当化することもなし、妥協なし、もう言うことない。答える必要がないって。And why? で、なぜ? I believe Nebuchadnezzar knew where they stood. He knew they were Jews. In fact, these were the guys with Daniel. Remember, he put them up in high positions because of their integrity. ネブカデネザル王がみんなのこと知ってたと思う。ダニエルとその三人ともが、あの、みんなの10倍より良かったでしょ?昇進されたでしょうね。They worshiped God. 神様、万物を創造された神様しか礼拝してないと分かった。当然だった。もう明らかでした。It was obvious.Their everyday lives reflected they worshipped God. だから日常生活だけを見ると、やっぱその神様を礼拝していると分かった。There's no room to be a secret Christian. Japan has a history of secret Christians, and I'm not blaming it. I mean, the persecution was bad, right? だからこの秘密のクリスチャンって、になるのいらないでしょ。まあでも日本の歴史とか見るとものすごい迫害があったから隠れキリシタンとかっていたでしょ。In Japan they had 隠れ Christians. But look at these guys' faith. でもこの3人の信仰見てください。17、18。17 and 18。もしそうなれば私が仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、あなたの手からでも救い出します。しかし、たとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々には使えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。全然怖がれなかった。恐れなかった。They weren't afraid at all.神様に信頼するよって。I'm gonna trust God. だから状況を恐れなかったんですよ。They weren't even afraid of their circumstances. They weren't afraid of threats. 脅しとかも恐れなかったでしょ。これは大きい。もう、これを読むと僕本当に感動する。結果も恐れなかったこと。This is what gets me every time I read this chapter. They weren't even afraid of the consequences. That's a big one. They say God can save us. And if he doesn't, we're still not going to do it. 神が火の燃える炉から私たち救い出すことができると言ったでしょ?でも、そうでなくてもやらないよって言った。How can they say that, right?で、なぜ、どうやってそういうことを言えるの? Even if the consequence is death, they say. So what? 結果が死でもって。でしょ?死でも、死んだとしても、それがどうしたって。絶対神様を敬おうとしたから。They're gonna honor God.That's what you call eternal perspective, huh? Heavenly minded. もう本当に永遠の味方があった、この三人。味方がある。私たちもそんなの、イエス様のおかげで。And we can have that same perspective because of what Jesus did. When we love things of the world too much, it influences our actions, right? We get short-sighted. この世のものを愛しすぎたら、私たちの行動とか日常生活に影響されるでしょ？近視眼のようになるでしょ？ When we have a finite view of life, it drives us to live in fear and self-preservation. この何て言うんですかね、finite だから有限、この有限の見方があったらね、恐れてビクビクチキンのようになるんだよって、自己保存とか心配だらけで。But when we understand that heaven's eternal, it's better than the present, then we have nothing to fear.でも現在よりも天国ははるかにいいって分かったら何も恐れる必要がないでしょ。で、神様が御子イエスを通してそういうことを約束してくださったから。And that's what God promised us through His Son. You want to know how to be fearless? Trust Jesus.だから恐れないようになりたかったらどうすればいいのってイエス様の方に目を向けて信頼しようよって。Remember, if you fear God, you don't have to fear anything else. But if you don't fear God, you're going to fear everything else. みんな覚えてるでしょ？神様を恐れたら他のものを恐れる必要がない。でも神様を恐れなかったら他のものすべて恐れるようになる。Incredible faith here. 素晴らしい信仰ってここには。妥協もないし、強制はないし。じゃあ、19 to 23。19から23までを。すると、ネブカデネザルは怒りに満ち、シャデラク、ミシャク、アベデネグに対する顔つきが変わった。彼は牢を普通より7倍厚くするように命じた。また、彼の軍隊の中の特に力の強い者たちにシャデラク、メシャク、アベデネゴを縛って火の燃える炉に投げ込むように命じた。三人は上着や下着や被り物の衣服を着たまま縛られ火の燃える炉の中に投げ込まれた。王の命令で、が急であり、炉が非常に熱かったので、その炎はシャデラク、メシャク、アベデネコの、ま、を持ち上げた者たちを焼き尽くした。この三人、シャデラク、メシャク、アベデネゴは縛られたままで火の燃える炉の中に落ちていった。You know what these guys stood for? Guess what? Duh. Many people are angry. Obviously.この三人のこのしたことがみんな怒らせたでしょ？当たり前。They chose not to compromise, and so, you know, like, we're in the grandstands looking at this. They didn't compromise, and so it looks like everything got worse for them, right? で、妥協しなかったんでしょうね。私たちは感覚の席に座ってて、この話を見ると、妥協、やってないからもっとひどくなってるよと思うでしょ？ Why you gotta be so stubborn? なんでそんなに頑固なことをしないといけないのみんなって言いたがるかもしれない。I guess you could call it stubborn obedience. 頑固な従順でしたよね。Any stubborn people here? 頑固な人ここにいる？I'm pretty stubborn. 僕は頑固。違う意味で。For the wrong reason, sometimes. But guess what? If you're going to be stubborn for God. でも、頑固でやろうとしたら神様のために頑固にしなさいよって。 you know, I think of Jesus' 12 disciples, well, 11 minus Judas Iscariot. イエス様の12人の弟子たち、あの、ユダ、イスカリオテユダを抜けて、みんなが、まあ、使徒パウロもそうだったし、ヤコブもそうだったし、みんな殉教者として殺されたでしょ ?They all died martyrs, except for John. They tried to kill him, he just wouldn't die. まあ、ヨハネ以外、ヨハネも殺されようとしたんだけど、死ななかっただけ。ヨハネだけ。でもみんな殉教者として殺されたでしょ ?They all died martyrs. What does that mean? どういう意味?それは。頑固でした、イエス様のために。They were stubborn for the Lord. Stubborn for the truth. 福音、真理のために頑固であった。You know, Peter, tradition says when Peter died as a martyr,They hung him on a cross, upside down. あの歴史、この伝統を見ると、ペテロが殉教者として殺されたとき、十字架につけられたんだよ。でも、逆さだし、だった。You know why he was upside down? Because Peter said, I'm not worthy to die the way Jesus died. Hang me upside down. And they did. で、なぜ逆さでしたの?ペテロがね、イエス様と同じ死に方ってふさわしくないから、逆さにしてって。で、死んだ。Right, how serious are we about obeying God? How serious am I with obeying you, God? Right. 神様に従うことがどれぐらい真剣ですかって。僕も何度も僕のためにもこういうことを祈ってる。How far would I go to obey you, God? That's a prayer I've been praying a lot lately. もう最近僕よく祈ってるけど自分のために。でも、神のためにどこまで行くのかって、どこまで行けるのかって。The Bible says, yes, and all those who desire to live godly shall suffer persecution. 2 Timothy 3:12. 第2テモテ3の12節で、キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受ける。I know it's unpopular.あんま人気ないお話。You know, there's churches that every Sunday just want to tell you how easy everything is going to be. I'm not going to give you that message because it's untrue.
ある大きな教会に行った毎週毎週どうやって飛んでるようになれるのかばっかりのメッセージで僕はそういうメッセージしない。聖書的じゃないから。
But the truth is, we need faith and courage and strength.From the Lord.
でも私たちは信仰、勇気とか力が必要ですね、神様の。
Paul's encouraging Timothy. That was Paul's last letter.
第二テモテってパウロの最後に書いた手紙でしょ。テモテを励まそうとしたんで、これでしょね。迫害されるよって。
And right before that, Paul said, and I suffered a lot, but God delivered me.
で、その直前にね、第二テモテ3の11節とか、その前にはね、パウロが言ったのは、主はその全てから救い出してくださいましたよって。神様に従おうとしたよって、テモテに言った。
He said, I chose to obey God. Remember Peter and the other apostles when their lives were threatened?By the Sanhedrin or the Sadducees and everyone, they said, we ought to obey God rather than man.
That was in Acts 5:29. 人の5章の29節とかも、ペテロとか他の弟子たちも言ったでしょ?命がけの状態になった時。人に従うより神様に従うべきですと。頑固な信仰。
Stubborn faith. Don't be stubborn just to be stubborn. But know the conviction that God has given you.
もうだから頑固、僕は頑固だからしょうがない頑固することするよね。そういうことじゃなくて。でも神様からの確信、この信念をしっかり知るべきだと思うんです。
Again, we live in a time where I wish I could say things are going to get easier. They're not.
だからこれから全部楽になるのって言いたいけど、言ったら嘘だけ。
The Bible says in the last days things will grow colder.
聖書に書いたのは週末に終わりの日にはだんだん寒くなる、もう暗くなるっていろんなことが。
There are more martyrs today than any time in history.
例えば、クリスチャンとして殺された、殉教者として殺されている人たちを見ると、今日は他の歴史と比べたら今日が一番多い。
And I know we live in Japan, so you're probably not going to die a martyr, okay, so don't worry.
で、私たち日本にいるから、殉教者として殺されないかもしれない、多分。でも、だから、そこまで心配する必要がないけど。でも、毎日ほど、誘惑とか、妥協する誘惑とかあるんじゃない?私たちには。
But still, every day we're faced with temptations to compromise our faith. Every single day. And when you choose to obey the Lord, lots of times there's going to be pushback.
で、神様、信頼しよう、従おうとするとき、多くの場合、この敵対、この抵抗がある。
And it may not be physical, maybe it's psychological, you know, maybe it's mental, maybe it's spiritual.
で、この肉体的な抵抗だけではなく、ほとんどなくても、もう精神的とか霊的のもあるはずでしょ。
だから状況が難しくなるかもしれない。でも諦めないで、みんな。But don't give up. When it comes to obeying the Lord, don't give up.Because God's not going to leave you or He's not going to forsake you.
だから諦めないでみ。なぜかって言うと神様も私たちのこと諦めない。
Look what happened when these guys acted out in their stubborn faith, right?
だから頑固な信仰で行動したらどうなったかってこれから見るでしょ。24、25見てください。
Look at 24, 25.
その時、ネブカデネザル王は驚いて急に立ち上がり、公文たちに尋ねた。我々は三人の者を縛って火の中に投げ込んだのではなかったか。彼らは王に答えた。王様、その通りでございます。すると王は言った。だが、私には火の中を、縄を解かれて歩いている四人の者が見える。しかも彼らは、何の害も受けていない。第四の者の姿は神々の子のようだって。
It's a miracle. 奇跡が起こったでしょ?焼き尽くされなかった。そしてイエス様と共におられ、と共にいた。A miracle happened. They didn't get burned and Jesus is with them. Here's the thing. When you walk in obedience, in faith,What you're doing is, you're giving God an opportunity to work a miracle in your life.
みんな、こういうことよく聞いてください。信仰によって、頑固な信仰で神様に真剣に従おうとしているとき、ただ神様に働かせる機会を与えている。奇跡を起こさせる機会。神様がいつも私たちと共におられているから。
Because God's always with us. Psalm 34:7 says, The angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them.
詩編34:7節、主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。
Isaiah 41:10, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God.I will strengthen you, yes, I will help you, I will uphold you with my righteous hand.
イザヤ41:10で恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから、私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守るって。
試練が起こるはずでしょ?迫害があるはず。もうクリスチャン人生、生活にはよくある。でもちゃんと理由がある。 Trials happen. Persecution happens. It happens a lot. It's all part of the Christian life, but they happen for a reason. They're opportunities for God to work.
神様が働かれるチャンス、機会だよ。
And make no mistake, God's gonna work. で、確実なことは神様が働かれる。All trials are a chance, an opportunity for God.
すべての試練、すべての困難は神様が働かれる機会だと、みんなしっかり覚えてほしい。
26:27. それから、ネブカデネザルは火の燃える炉の口に近づいて言った。シャドラク、ミシャク、アベデネゴ、糸高き神のしもべたちを出てきなさい。そこでシャドラク、メシャク、アベデネゴは火の中から出た。大衆、長官、総督、王の顧問たちが集まり、三人を見たが、火は彼らの体に及んでおらず、髪の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いも彼らに移っていなかったって、すごいでしょ。
Incredible. They came right out. Fire had no power. 出てきて、火は彼らの体に及んでおられなかったって書いてある。
No hair burned. 髪の毛も焦げずって。Their clothes didn't even smell like fire. もう、火の匂いもしなかったね。Every time I barbecue, I smell like fire.
僕、いつもバーベキューするとき、まあ、文句してないけど、バーベキューの匂いする。
It's a miracle. 完全奇跡だったね、ここ。
You know, imagine if they came out with some, you know, maybe one eyebrow was burned off and they had some burns. What would happen?
もしね、例えば火から出て、炉から出て、少し、髪の毛が焦げたところもあるとか、やけどところがあるとか、どうなるかな
?I wonder if they'll take some of the credit, you know? Like,
oh, it was so rough, it was so hard. Good thing we made it to the end.
Right? もしかして、もうちょっとでも自分の手柄にするでしょ?
はあ、よく頑張って、本当に大変だったよ。みんなわかる?どのぐらい大変だった?ほら見て。やけどしたよ。ほら見て。大変だった。でも、頑張ってできたでしょって。
いや、頑張る必要ないって神様の働きだったから。It didn't matter how hard they worked. It was God who worked. From beginning to end, God worked.
And these guys knew it. 最初から最後まで神様が働かれたってみんな、この三人みんな全部そういうことをご存知してたでしょ。
See, that's the peace, that's the assurance that God wants to give all of us.
神様はその同じこの確信、平安、すべてみんなに与えられたい。
When we place our trust in God,We can see, not only can we see him, we can experience him in the midst of it, right?
だから、神様信頼しようとするとき、どんな試練、どんな困難なことが起こっても、神様がおられるところもわかる。
でも、すべて任せないといけないでしょうね。But we have to give it all to him. We have to surrender it all to him. In order for God to work,We have to let him.
神様がね、私たちの人生に働いてほしいとき、委ねないといけないことが必要だよ。
We don't tell him what to do, we tell him do whatever you want.
だから神様、こうしなさい、ああしなさい、そうしなさいじゃなくて、神様、私にとって一番ベストのことをやってくださいって、任せないといけないんですよ。
Let's look at the end of the chapter. 最後まで読みます。
ネブカデネザルは言った。褒むべきかな、シャドラク、メシャク、アベデネゴの神。神は御使いを送って、このしもべたちを救い出された。王の命令に背いて、自分たちの体を差し出して、もう神に信頼し、自分たちの神の他は、どんな神にも使えず、また、拝まないこの者たちを。 それゆえ、私は命令する諸民族、諸民族、諸国民、諸言語の者のうち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神に対して不敬なことを口にする者は誰でも、八つ咲きにされ、その家はゴミの山とされる。このように救い出すことのできる神は他にないからだ。それから王はシャデラク、メシャク、アベデネゴをバビロン州で栄えさせた。God got all the glory, right? 神様はすべての栄光を受けたんですよね、ここで。You know, I mean, you look at this, and one thing we know is Nebuchadnezzar is a super emotional guy. まあ、みんなわかる、読むだけでわかるけど、読んだだけでわかると思うけど、ネブカデネザルはものすごい感情の人ですよね。もう自制がない。He doesn't have any self-control, you know?I'm gonna kill everybody that doesn't believe in God. 神様を信じてない人みんな殺すよって言ったでしょ。八つ咲きって。You might feel that way sometimes. I watch the news sometimes I feel that way. もう笑ってるけど正直たまたまニュース読んでネブカネチャロンの気持ちある。神様なんかしなさいよって。悪を行ってる人とかに。Bible says, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. You have to leave it up to God. 聖書に書いてある復讐は神のものだって。だから神様に任せないといけない、すべてを。But God's gonna get all the glory. でも結局、最後の最後に神様にすべての栄光を返さないといけない。Here's the thing. We're ending up here. 今日ここで終わり。ちょっと長かったけど。もう信仰によって、例えば、恐れによってじゃなくて、信仰によって生きようとするとき、神様に働かれる機会とかも与えてる。When we choose to live by faith, not by fear, we're giving God opportunities to work. See, here's the thing. We think, oh, I'm a little afraid or I got a little pressure, I'm going to do something to not cause trouble. Not cause trouble means compromise. Not literally causing trouble, but we're compromising and nothing happens to our faith.だから私たちはね、この問題、迷惑かけたくない気持ちあるでしょ、みんなは。僕もある。もうだから一番簡単なのは、みんなと同じ流れに行くって思う。でも、自分の信仰が成長されられないんですよ。Your faith isn't gonna grow. But, when we listen to God, obey God,What happens is we're going to have more opportunities to point people to Jesus. でも神様に従って神様から聞いて確信を持って従おうとするとき、他の周りの人にイエス様を見せる機会がたくさんある。Isn't that why we're here? そのために私たちがここにいるでしょ。血の塩、世の光になれってイエス様が。Jesus said, be salt and light. The better responders we are to God and His work, the more we reflect Him. 神様と神様の働きにちゃんと応答できたら私たちがもっとイエス様のことを反射できる周りの人に。信仰によって。And so let's pray and ask God to work in our lives that way. だから神様がそういうふうに私たちの人生に働かれるように祈りましょうよって妥協なしで、恐れなしで、言い訳いらん。罪を犯す正当化とかなしで。You know, no justification to sin, you know. No fear, no compromise. But instead, we want to pray for courage and strength and patience and endurance and diligence to do what's right.でも逆に勇気、力、忍耐、寛容、勤勉とか信仰のために祈るべき正しいことができるように。And then we can be as Paul wrote to the Philippians in Philippians chapter 2. We can shine as lights in the world, holding fast the word of life. そしてパウロがピリピの教会に書いたように2章に命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝けるため。 There's going to be some fiery furnaces, you know. But if God's for us, who can be against us? だから火の燃える炉とかがある試練があるはずでも神が私たちの味方であるの誰が敵対できるでしょう。それを覚えましょうしっかりと。So let's remember that. はい、お祈りします。Let's pray.